こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。
ご一緒する横山です。
ご一緒する本橋です。
今日もこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
WBC 見ました？
WBC
昨日ね、日曜日、
今日は
日本戦
3月16日ですけれども、うん、3月15日の準決勝ですかね。
準々決勝だね。
準々決勝か。
日本対ベネズエラ見ました？
うん、見ました。
生で見た？
ちゃんとネットフリックスで見ましたよ。
同時間帯に
見ました。
俺もちょっと実はあるところのイベントに行ってたんだけども、
はい、
このチラチラネットフリックス見ながらイベントを取材してるという感じ
でも、ね、そういう人多かったでしょうね。
多かったでしょうね。
他にも
残念ながら負けちゃいましたけどね。
そうですね。まあちょっと今までは世界がというか今回からちょっとガチになったなっていう感じがしましたよね。
ガチになった？
いや、なんか2023年の時とはちょっとなんだろう、まあこれはなんだろう、まあメディアとかでも言われてますけど、なんかやっぱすごいメンバーをちゃんと揃えてくるメジャーリーガーをがっつり揃えてくる。
ああ、ベネズエラとかね。
ベネズエラ、イタリアとかアメリカとか、なんかだから。
スペインはでもすごかったじゃん、日本。
そう、予選。
破竹の勢いっていうのは。
予選は割とアジアの国が多かったから。うん、やっぱ中南米って強いんだね。
強いですよね。
今日もアメリカとアメリカとどこだっけ、ドミニカ共和国やってたけど、うん、ゲレーロジュニアとかすごいよね。
すごい。ソトとか、ね、タティスとか、
そうですね。あの人、こういう人たちが、うん、なんだっけ、そのドミニカなんだというふうに改めて、うん、確かにメジャーリーグの中継でよく聞く名前だなと思ってたけども、うん、みんなドミニカとかそのベネズエラとかそういうところが来てるんだなというふうに思ったよね。うんうん、
ベネズエラね、
あんまり何も感覚さなくて
実際ちょっと実は見てなくて。
え、日本戦も、
うん、
え、さっきなんか違うこと言ってなかったっけ見てないようなこと言ってなかったっけ。
言ってない、僕は何も言ってない。
あれ、
はい、僕は何も言ってなかった。
あ、そう、
はい、
別に、まあ、見てないんだら見てないんでいいんだけどさ、うん、ね、見てなかったって言えばいいじゃないですか別に、うんうん、
やっぱちょっとほらプロ野球みたいにさ、
うん、
地上波でやってくんないとさ、
うん、
あ、
盛り上がんないでしょ。
今回その論争もあったよね。
うん、それさ、もうネットとかで、
うん、
こう Twitter とか Yahoo ニュースとかで、ああだこうだ言われるとさ、最近もう逆にそうなるとちょっともう関心がなくなっちゃって。
Netflix で流行ってるものとか言われてもなんかあんまり見ようと思わない。Netflix 入ってる。
入ってる。
入ってるけど見ようと思わない。
もう、はい、Netflix も Hulu も、うん、U-NEXT も入ってるんですけど。
うん、
なんかそういうこと言われるともうなんか逆に見ない。
なんで入ったの？
いや、なんか子供が見たがるから。
ああ、子供用の番組が結構たくさんあるからと。
そう、仮面ライダーとか。
ああ、
なるほど。
でも別に俺も見ますよ。だいたい見るけど、ネットフリックスもなんかほら8回とか10回ぐらいあるじゃん、あのそのドラマのシリーズとか。
ああ、はいはいはい。
もうだいたい 1,2 回見たらもう3話か2話か3話まで行くのもあんまりない、ね、
うん、あ、そう、うん、何見た今まで。
あ、1話とか2話だけで、
うん、
地面師とか。
あ、地面師途中でやめられるんだ。
全然やめられない。
あれ結構見てくとこう止まんなくなる感じじゃない、うん、こう
全然。
ごめんなさい、僕地面師見てないです。
俺、ね、
あ、そう、
はい、
もうなんかワンパターンなんだよね。
ワンパターンって見てないんだろ
う。いや、だから地面師は1話見たよ。なんかいまいちリアリティがないなと思って。
あ、そう、
うん、もうちょっとさ、
うん、
いや、わかるよ、ドラマだからちょっと盛りたいっていう気持ち、
うん、
うん、ちょっとね。
地上波のドラマは見たりすんので
、そう、地上波は、
うん、
もうテレビ時代もほとんど見なくなってるから、うち、
うん、
あのだけど、そのエルビスとかさ、エルビス。
長澤まさみ。
長澤まさみさん。
3、4年前のやつじゃないかな。
それは、だから、地上波では見てなかったけど、
うん、
なんかネットフリックスかなって見て、
見てんで、
いや、めっちゃ面白いなと思って、 だ結構関テレ、関西テレビ、
関西テレビだったね、うん、
関テレでやるドラマ結構面白い、
関西テレビ制作で、うん、まあ、関東だったらフジテレビ系列で長い、
うん、そうそう、うん、テレビのなんかさあれでさ、うん、結構俺は関テレ系のテレビドラマ好きだけどね、
あんまり見てない割にはなんかその制作がどこだとかそういうこと気にし
てない、ね、
クロートなのか素人なのかよくわかんないこの
いや面白いなって思ったドラマがあると、うん、だいたいさネットフリックスで見てるから、
うん、
そうするとこうなんか最後にカンテレみたいなのが出てくるから、あこれカンテレなんだ、カンテレすげーって思って、
まあ、そういうとこ見んだ、クレジット飛ばすとか押さないんだ、こうい
や飛ばしてるよ、飛ばしてるけど、
うん、
なんかこうちゃんとそういうもうなんていうの、そういう人にもちゃんと俺たちが作ってんだぞっていうのが、うん、
主張があると
ちゃんと出てくる、
今までカン再テレビ制作、フジテレビ制作ってそんな気にしたことあった今で、
いやなかったもん、
ないでしょ、
で普通はだってフジテレビで見たらフジテレビのドラマだなって感じじゃん、
うん、
だから別に昔はだから制作とさあの、
うん、
放送っていうのが一致してたけど、
うん、
今はもう分かれてる時代だからね、うん、実質的に、うん、まあ、だからちょっと制作会社もだってほら映画でもよく出てくるんじゃん、
はい、
スカイダンスとか、
うん、
とかなんとかとか、
あちゃんとそういうの見るんだ、
なんかなんとなく
さすが芸能一家だけあるよね
じゃない
し何の話しようって言ったんだけどスポーツに戻そうか、
はい、
でその、まあ、WBC、まあ、ちょっ と準々決勝で負けちゃったんで盛り上がったのか盛り上がらないのかよく分かんないんだけれども、その最近スポーツ関係の話題が僕なんか回ってる商業施設なんかでも多いなと思っていて、
うん、どんな話題ですか、
つい最近この配信をしてる時にもうオープンしてんのかな、横浜にベースゲート横浜館内という新しい商業施設ができたんですよね、まあ、まだオープンしたばっかしなので行ったことあるの内覧会で見た僕だけだと思うんだけれども、館内ってなんか土地感ある、
館内ってあの関東の館に内側の内って書くやつ、
まあそうですね、その館内に何がありますか、
何もないでしょ
館内横浜の俺中心だと思うけど、
あそうだ横浜の中心館内やばい、
館内ってなんかちょっとなんだ
ろう、横浜駅の隣の隣とかじゃない、
隣の隣じゃないかな
ぐらいの、
うん、
館内ってなんか若干こう荒れてるイメージがあります、
うん、俺もわかんないな、
わかんない
あ今のは
え
いや分かる、
俺がこうかる普通の常識的な関東の人間の回答としては、
うん、
あ横浜スタジアムがありますねとか中華街がそばですねとか山下公園が近いですねみたいな、
あ山下公園近いな、
反応があるかなと思ったら全然そういうことに
なんかみんな、
ならなくて、うん、まあ横浜スタジアム近いんですよ、う
ん、ああなるほどね、
うん、
うんうん、
でその隣なんです、
何が
ベースゲート、
ベースゲート
横浜館内か
っていう商業施設が、
正確に言うと、
はいはい、
JR 館内駅を出て改札のすぐ目の前にあるんですね、
うん、ベースゲートが、
ベースゲート、
はいはい、
横浜館内が、はいはい、その隣に、
はいはい、
その少し先に、横浜スタジアムがあるというような位置関係、
もともとそのベースゲート新しくできてて、うん、じゃあ館内と横浜スタジアムっていうのはまあまあ近かった、
まあまあっていうか一番最寄り駅、
あ
うんうん、一番奥の人が館内駅使うんじゃないかな
っていう、その横浜スタジアムに行く手前というか、
手前に改札出て目の前にある、
目の前にその商業施設が出て、
もともと横浜の市庁舎の一部、
はい、
うん、市役所の一部があったところの周りを再開発した
跡地を、
うん
うんうん、
で、建物がそのまま60年ぐらい前に村の東郷って分かりますか、建築家、本橋さん分かるよね、よく、
はい、
あなたが一番身近な建物なんですか、
え村の東郷でですか、
うん、
身近な建物、
あなたがよく行ってる
百貨店ですか、
マッシュ本社でしょ、
ああ
大ビルですか、
うん、
あそこってそうなんですか、
うん、
まあ、日生劇場だよね、
日生劇場も有名ですね、
日系の日曜に入ってたね、
ああ今連載してますね、
はい、
あそうなんですね、
そういうところの建築家、まあ、あの戦後を代表する建築家の、 この市役所の建物をそのまま生かして、
あ、
星野リゾートかホテルを作って、
あ、はいはい、そこはまあホテルと、うん、
ホテルと、まあ高層何階建てか忘れたけれども、
はい、
オフィス、
あ、オフィス、
うん、
で低層部が商業施設、
ほうほうほう、
でその低層部の目玉がザ・ライブという
ライブ
という、ライブビューイングアリーナというのかな、
あーなるほど、
吹き抜け空間が、これ写真なんだけれども、
建物の中に、
うん、
なんかそういうアリーナみたいな、
そうそうそう、
ライブビューイングできる、
うん、
これ何なの、あのライブ場っていう感じは、その
ステージも立つことできるし、この大型ビジョンがあるんですよね。縦18メートル、あ、縦、あ、これ間違えてるな。18メートル×8メートルの。
うん。
メートル、なんか縦8メートル、横18メートル、
うんうん。
かなりでかいね。
大型ビジョンで、ここで、
はぁ、
例えばスタジアムに入れませんで、
はい、
DeNA、の試合見れませんでしたと、
うんうんうんうん、
いう時はここで来て見ればいいし、
なるほど、
あるいは、試合が終わって、うん、まだその余韻が立ち込める中、デーゲーム見た後ここに来てもう一回その、
なるほど、
リプレイでいろいろその試合の振り返りとか見てもいいし、あるいはその試合のない時、
うんうん、
野球って今147試合やってるんだっけ、1年間、
うん、
130
はだいぶ前じゃないかな、
そうでしょ、
増えたんだ、
はい、20年ぐらい前に増えてんじゃない、
昭和からアップデートされてる
だから、ホームで試合するのって70試合ぐらいなんですよね、
うんうんうん、
年間にね、
うん、
少ないね、
少ない、
うん、
まあ、やってる時はもちろん球場に行けばいいんだけども、うん、やってない時、例えば東京ドームでやってるとか、
うん、
関西で試合してるとか、そういう時もこういうふうな横浜のこの場所に集まってみんなで応援できる、臨場感のところ、
基本は何、 DeNA の試合を中心に放映するってこと、
これ運営してるの DeNA なんです、
ああ、
うん、DeNA の施設、
DeNA って何の会社なの、
ん、
DeNA って何やってる会社な
の、 IT 企業ですね、
何やってるの、
なんだろうね
スマホゲーム
やっぱゲーム多いんじゃない、まあ、分かんないけど
みんな分かんないの、
ちょっと後で調べてみて、ゲームが多いんじゃないかな、
イメージないよね、 DeNA の何の授業やってるの、
うん、
あの横浜ホエールズっていうか横浜ホエールズ、
横浜ホエールズ
プロ野球、プロ野球のイメージしかないね、
ん
プロ野球のイメージしかないわ、
あ、そう、
はい、何言ってんの、
創業者の難波さんって女性よく出てくるけど知らない、
うん、いや知ってるよ、あの、
うん、
さあ、あの いろんな不祥事を起こして、であなたはちゃんと調べなかったんですかって、
何の不祥事あったんだっけ、
いやなんかほらそのなんかこう、ああいうなんかこう全部さオリジナルの記事じゃなくて、
ああなんだっけ、
としたやつ
メディアを持ってたよね、なんかね、
はい、テストさせるっていうメディアを作ったん
だ、だいぶ前の話だな
やりすぎちゃって、であなたはネットで検索することないんですかって聞いたら、ネットにはデタラメな情報しか載ってないので調べませんって言った IT 会社の社長ってことです、
あ、そうなの、
はい、
ちょっとポコチャとか DNA なんだ、へえ、
すごいね、
あ、いろいろ
いろいろやってるよ、うん、そんな DeNA が、
うん、
DeNA、あ、でもあれだよね、DeNA と
三
井、あのこの施設自体の運営っていうの
は、施設自体は8社8団体ぐらい、
はいはい、
8社団体ぐらいがいろいろこう共同でやってるんだよね、
8社、
うん、その中に DeNA も入ってる、
うん、
でその中の代表は三井不動産です、
うん、
三井不動産、DeNA、
うん、
あとなんかそういう感じなの？
そうそうそう、うん、
でその商業の部分はもちろん三井不動産、
三井不動産がやって、実際の運営は東急がやってるかな、
東急、
うん、東急モールズデベロップメントが、店舗の運営とかはやって、うん、店舗の
リーシングとか、
リーシングは三井と一緒にやったかもしれないけれども、
へ、
うん、三井は全体のプランニングみたいな、
オーナー 土地建物を持ってるのが三井府。
いや、8社。
8社が。
うん。代表は三井。
ああ。
うん。
珍しいね。
まあ、そんな珍しくないです。
商業施設部分を東京がやるの。
そんな珍しくないです。
あ、そう。
例えば、大阪の、なんだっけ、グリーン、グラングリーン。
グラングリーン。
あれも三菱地所がやってる、はいはい、中心としてやってるところだけれども、はいうんうん、商業部分は阪急阪神にやってるしね。
あ、そう
だ。そういう座組は別に珍しくはない。
はいはい。
うん。
珍しくないと。
で、結構やっぱり、その、難波さんがその内覧会の時の会見出てきたんだけども、うん、今、野球の試合って大抵満員になるんだよね。
うんうん、
横浜さん、昭和で止まってるからガラガラの、横浜球場しか浮かんでないかもしれないけれども、
そう
な入って今満員になるんですよ。
いやもう今ね、
うん、
俺も時々この前野球プロ野球見に行ったんだけど、
うん、
神宮に
ヤクルト対
広島でしたね、
うん、
でもう優勝も決まってるようなタイミングだったんだけど、
うん、
もうすごいいっぱい入ってたね、
うん、
なんか俺昭和で泊まってるからさ、
本当だね、うん、
なんかもうそんな3000円から2000円とかで取れんじゃないのみたいな、
うん、
あの芝生で適当にビールでも飲むかと思ったら、
神宮に芝生なんかあったっけ、
うん、昔ありましたよ。
あったっけ、
はい、
西武スタジアムのイメージ、うん、まあいいや、
はい、それで、
はい、
普通にもう今一席もすごいちゃんとこう多分そのビッグデータとか解析されてると思うんだけど、
うん、
席がもう埋まってて、
うん、
そのダイナミックプライシングっていうの、
あ、
息がどんどん近くなると結構どんどん高くなっていくんですよ、
ね、ホテルの価格と一緒だね。
そうだから、うん、あとで席取ろうと思うと、
うん、
後でもう一回アクセスするとチケット代が変わってるんですよね。
ああなるほどなるほど。
非常によくできてるなと思いましたけど、
で大体満員になると、
そう
すると大体今、横浜球場横浜スタジアムの3万5千人ぐらいが満員なのかな、
うんうんうんうん、
だからそれぐらいの人がまあデーゲームでもナイトゲームでも一気に押し寄せるんですよ、
うんうんうんうん、
それだけの人が来るとやっぱりマッチへの波及効果になるよね、う
ん
う
ん、すごくあると思います。それは一回ねみんな3万5千人が押し寄せるわけですよね、うん、球場にね
押し寄せて、まあその後デーゲームで試合終わった後だったらちょっといっぱいみんなで祝杯あげに行こうかとか、
うんうんうん、
まあ夜でも遅くまでやってる店ないかな、ちょっと中華街でなんかいい店ないみたいな、うんうん、感じになってみんな回遊するよね、うん、
回遊する、
うん、でも主催ゲームがないとその3万5千人来ないわけですよね、
うんうんうん、
だから年間のうちその140何試合やってるうちの半分来ないわけですよ、その館内エリアに人が。
あ、ね、
うん
はいはい、
でも野球やってない時もこういうふうに集まって、うん、みんなで一丸となってこう、喜怒哀楽をこうみんなで分かち合うようなスペースを作りたいというようなところなんだよね。うん、そうすればみんなこう商業施設の方にも波及効果があるだろうし、
うん、
ホテルに泊まってくれる人ももっと増えるかもしれない、
うん、
日帰りで帰れるところだけでもちょっと一泊してこっかみたいな感じになるかもしれないと、
うん、
非常に理にかなった、
まあ、理にかなってるよね非常に、
うんうん、
なんかねスポーツ見に行った後ってあのなんか意外に例えば神宮とか、
うん
もうそうだし野球の球場とかもそうだけどあの味の素スタジアム、まあ、今なんていうかあの調布にある、
はい、サッカーよくやる、はい、
あそこもさ、まあ、なんていうの球場だからっていうのもあると思うんだけど周りに何もないところに球場ってあるじゃないですか、
うん、
人が、まあ、マリンスタジアムもそうだし、
うん、
そうすると行って帰るだけに なっちゃうよね、
うん、
帰りにもちろんどっか寄っていくかというとその何万人がさもうバーって出ると、
うん
途中のあるな何そのファミレスなんてさもうとにかく人が溢れてるしさ
そうだね、うん
まあ、ご飯食べていこうっつったってもう食べれないよね、うん、
本橋さんは最近スポーツ観戦した
うーん実際にスタジアムに行って観戦したっていうとだいぶ前ですね。もう最近はないっていう回答になりますね。
だいぶ前だとど
こだいぶ前、まあ、野球で、すっげえ前、すっごい前ですね。僕のね、
高校生の時とか言わなければ、
本当になんか僕のあの母親があの斉藤佑樹ってあのハンカチ王子が好きだったんですよ、はいはい。で、それでどうしても一緒に行きたいからって言って一緒に
行ったの
最後。しかもね、斉藤佑樹確かまだルーキーとか2年目、
日ハム、
日ハム、
うん、
でも引退しちゃっ 出るじゃないですか。だから
静岡に住んでるお母さんとどこ行くわけ？
どこ行ったの？何球場行ったの？都内
だっけな。いや、東京ドームになんか来てたんですよね。
ああ、じゃあ、
う
ん、東京に見に行ったんだ。
うん、しかも、まあ、プロじゃなかったかな。早稲田の時だったかもしれないです。なんかそういうレベルで。
13年前ね。
野球は
好き
だけど、
あんまり見に
全然見てないですね。はい、
行かなきゃよかった。
すみません。
要するに、まあ、スタジアムが今すごく、なんていうかな、その、進化してるじゃないですか、
うん。
最近のスタジアムの話がしたかったんだけども、うん、食べ物とかも昔だったら、なんか、焼きそばとちょっとした弁当とかいらないみたいなところから、
うん、そうですね。
すごく、うん、メジャーリーグのホットドッグみたいなのとかさ、
うん、
ハンバーガーとかでもすごい美味しそうな、千何いくらするのグルメバーガーとかさ、うん、そういうの食べに行くだけで楽しいみたいな、クラフトビール売ってたりとか、うん、あんまり、あ、本当にスポーツの話題待ってる、
いやいや、そんなことない。
まあ、だから、そのスポーツが、そのプロ野球がすごくマインになるのと一緒で、観戦するのが非常にこうエンタメとして確立されてきてるっていうわけなんですよね。うん。で、そこに集客力が高いと。
うん、
そこに目をつけてるのが、その三井不動産。
うん。
うん、
あ、そういうことか。
うん。というふうに話を持ってきたかったんだけども。
なるほど。
うん。
そっか、ベースヤード？この館内のベース、何でしたっけ？
ベースゲート。
ベースゲートも三井不動産。
うん。うん、
あと、なんだっけ、あれ？あの、北海道にある。
それは違う。
あ、それは違うんですね。
うん、
はい、
合ってるところで言うと東京ドームは三井不動産の子会社です今。
そうだ、知ってるそれ、
うん、
東京ドーム行ったら出てた、
うん、
三井不動産がやってますって、
うん、三井のすずちゃんの CM でもやってなかったっけ。
他には
あと最近だとララアリーナっていうのをララポート東京ベイの近くに、千葉ジェッツバスケットボールの、
うん、
そこの本拠地を三井不動産とミクシーがやってるのかな、その千葉ゼッツの、
なるほど、ね、
オーナーの、
あー、
うん、まあ、コンサートもやるしバスケもやるしみたいな、
あ、
ララポートの船橋の隣に、
隣ね、
うん、
あ、
三井不動産の今商業施設本部っていうのが数年前まであったんだけども、
はい、
今の名前なんだか知ってますか。
え、
商業施設本部改め、
うん、
2、3年前から今の名前何になったでしょう。
商業施設本部改め、
なんだっけ、時々日経の広告に出てるんだよ、商業施設本部スポーツエンタメなんとかみたいな、
事業部、
合ってる、
おお、
商業施設点スポーツ点エンターテイメント本部、
長いね、
だから商業スポーツエンタメなんですよね。
なるほど、
その3つが一つなんですよね、
スポーツ、
は
あ、はあ、
うん、
あ、なるほど。
例えばそのさっき例に挙げてたララアリーナ、船橋の
ララアリーナ、
あそこなんかだと試合とかコンサートがあるとやっぱりその商業施設、
うん、
ララポートに来る人っていうのが数割増えるみたいなんですよね、
うん、まあ、それそうだ
ね、うん、周り何もないんで食うとこも遊ぶところも、
うん、
だいたいあそこに寄ってまあ食事して帰るとか、
うん、いや、そうだね、
なんか応援グッズして買えとか、
うん、
東京ドームなんかも商業施設併設されてるわけでしょ。
そうだね、
うん、
いや、そうだね、
うん、
あ、すごい、
まあ、一番最初に紹介した横浜も、まあ、球場併設っていうような感じですよね。
え、でもさ、
うん、
すごいね、 すごくいいよね。だってさ、商業施設か、まあ、とにかくララアリーナ
船橋の
なんかは、うんうん、そもそもそのララポートのあの駐車場とかあって、
うん、
やっぱ商業施設って、まあ、特にララポートぐらいの大型商業施設って素晴らしいじゃないですか。その大量にまず人が来ることをさばくことができるように全て設計されていて、
うん、
だからまあ球場に行くときにさ、車とかもまあ車で行ったらすごく便利に、
うん、
多分ララアリーナ行けるし、
うん、
で、まあ、見終わった後もさ、まあ、ちょっとお腹空いたなって時もちょっと寄ったりとかできるし、
うん、
でね、駐車場までのアクセスとかさ、多分バリアフリーで全部行けるわけだし、
うん、
非常にでも理にかなってるよね、商業施設。
あの試合行った人、試合見た人、 あるいはコンサート観戦した人の特典みたいなのも確かあるはずなので、
うん、
なるほど、
連動してるんですよね。
ああ、そうなんだ。さっきからでもそうだね、うんうん、東京ドームなんてそう、よくそういう風に言われてみるとさ、
うん、
その後楽園球場、あの東京ドームもあって、
うん、
遊園地もあって、
うん、
まあ僕なんか後楽園ホールもあって、
うん、
全部あるんだね。
ボクシングやったりプロレスやったりしてる、うん、
東京ドーム
温泉もあるよね。
そう、温泉もあるね。昔からでもあるじゃん、
うん、
東京ドームなんかは。
東京ドームシティ、うん、
三井不動産が、
うんうんうん、
最近増えてきたんだね。
増えてきた。
そのララアリーナもそうだし、
うん、だから最近そのスポーツエンターテインメントに力を入れてきます
ね。戦略的に、
戦略的に。だから事業部の名前も変えて、
変えてやっている。
なるほど、
はっきりやってきますよと、
うん、なんだろう、
やっぱスポーツとかエンターテインメントコンテンツが強いですよね。
あ、
単にその物販、洋服のお店ありますとか、インテリアのお店あります、
うん、
あるいは美味しいレストランがありますだけじゃなくて、スポーツでこんなライブで楽しめますよと、
うん、
あ、
そうものすごく賑わいを作るのにこう買ってるわけですよね、うん、
あ、なるほど。
確かにテンションが上がってると物も買っちゃうんですかね。
そうそうそうそう、
おっしゃみたいな。
財布の紐軽くなる。
軽くなる。
例えばさ、応援グッズとかみんな買うんじゃない？
うん。確かに。それは、そうかも。
スポーツ物販ね。
スポーツ物販もそうだし、
うん、
ライブなんかも行ってもなんか、
うん、
バンドの T シャツとか買っちゃうでしょ？
買うけ、
ん、
ど、
うん。うん。この間、もう半年ぐらい前か、オアシスが、復活して、
うん、
東京ドームだっけ、コンサートやった時に、東京ドーム今三井不動産だよね、
うん、
やった時に、一番大きなオフィシャルショップ構えたのどこでしょう。
え、オアシスの、
うん、
え、オアシスレーベルがやってんじゃない。
一番大きなポップアップショップをどこに開いたでしょう。
あ、ポップアップショップをどこに開いたか、
うん、
え、その球場の入り口じゃない、
宮下パークですね。
あ、なるほどね。やってた、
うん、
宮下に開いてた、
うん、
開いてた。ポップアップじゃなくても、宮下の施設自体がなんかオアシスにジャックされてるような、こう、
うん、
アディダスなんかもオアシス、あのジャージ着てたり、
うん、
ゆかりが深いけれども、もう全体こうファサーとかもオアシスのビジュアルになってたよね、うんうんうん、デジタルサイネージとかでも、うん、みんなオアシスのその宣伝してたと思う、うん。ああいう風になんかこう球場ライブ会場として盛り上げるだけじゃなくて、うん、物販でもこう三井不動産の場所を提供して盛り立てるみたいな、その東京ドームと宮下パークってちょっと離れてるけれども、うん、都市全体、町全体で盛り上げるみたいな、うん、ダイナミックなことが、
なるほど、
できるんですよね。うん、
なるほど。
なるほどしか言ってない。でもそのなんかさっきも聞いたけどさ、その、まあ、正直さ、三井不動産がさ、
うん、
力入れてると思うし、まあ、あのさっきちょっとあれだったけど、札幌、え、北海道にある
エスコンフィールド、
エスコンフィールドみたいな、うん、そのフィールドを周りにちょっと商業作ったりホテル作ったり複合施設作って、
うん、
まあ、受け皿だったりより発展させようっていう流れがね、
うん、
来てるし、その中の本丸の三井不動産は本部を名前を変えて
ロング
するというお話だと思うんですけど、
うんうん、はい、
そもそもだからその三井不動産なんかはさ、その東京ドームみたいなところで前からそのスポーツエンタメ商業っていうのをやってたわけじゃないですか、
うん、
かなり伝統的というか、な
る伝統的って東京ドーム公開者の人の割と最近の話なので、
うん
うん、
まあな、
うん、前はそんなやってないと思うんですよ。
じゃあそこを皮切りに今結構徐々にやってたのが今ここに、
東京ドームのノウハウ大きいと思うね。
大きい
んだ、
うん、
あ、
だからあのまだだいぶ先の話だけれども、こんな去年ぐらいに発表したのかな、あの築地に再開発、三井不動産がまた大きなのをやりますと、
はいはいはい、
築地市場跡だったっけ、
うんうん、
三井不動産と読売新聞だったかな、
うん、
なんかさ事業参画して、そこにでっかいやっぱりスタジアム作るんですよね。
まだ、
あ、そうなん、
うん、
はあ、
何スタジ、何系のスタジアム、
まだはっきりはさせてないんだけど、そこに巨人が来るんじゃないかというような。
ああ、そうだね、読売新聞の見出
し、まだはっきり、はっきり明言されてないんだけども、
う
ん、
可能性としては高いかもしれない、
うん、
なるほど。
あるいはいろいろ物議を醸したりしたけど、なんか木を切るなとか、
あ、三井、あの 青や
神宮外苑の
外苑、ね、
スタジアム あの開発みたいなところも、三井不動産が噛んでるし、
ね、
うん
うん、
かなりスポーツ寄りになってきてますよね、
うん、三井不動産すごいね、
うん、
何でも三井不動産じゃん、
まあ、鈴ちゃんはかなり力技ができるんで、
うん、
東京だけじゃなくて結構名古屋とかでもアリーナとかやってると思いますよ。
あ、そうなんです
か、うん、関西のどこだっけ、堺だったかな、ララポートなんかだともう、吹き抜けのすごくいいところにやっぱりこのバスケットができるようなコートがあって、
うんうん、それも三井不動産、
それも三井ララポートだからね、かなりスポ必ずなんか最近スポーツがひもづいてきてるよね。
スポーツ
とエンタメだね。だから、あのスポーツの会場とあの、
うんうん、
っていうのはやっぱりそのコンサートもできるんで、
う
ん、ライブもできるし、そういうやっぱ人は生もの最近見るようになってきてるんで、アーティストなんかもその CD を買ってもらうというよりも今配信だし、
うん、
そのライブでどれだけ人を集められるか、
うん、
スポーツなんかでも、まあ、最近その地上波ではあんまりプロ野球中継やらなくなっちゃったかもしれないけども、うん、球場行くとさっき言ったように人が満員だみたいな、やっぱり生を見たいっていう動きっていうのは日本中あるので、町おこしとしてスポーツを範囲誘致するところもあるからね、コンテンツとしてのスポーツっていうのはすごく強くなってるんじゃないかな。
そこに目をつけた不動産会社の三井不動産がなんかそれをより活性化するためには東京、首都圏をはじめ日本全国でいろいろ仕掛けていきそうなんだ、
行ってるところですね、
行ってる、行きまくってるぐらい
だ、ね、うん、だから別にこれ、見方を変えれば、例えば昔から電鉄会社ってプロ野球球団持ってた時代が多いじゃないですか。
ああ、そうね、
まあ、関西の方が私鉄っていう風に私鉄は有名なんで、例えば阪急電鉄なんかと、うん、沿線に、阪急ブレーブスの球場西宮に設けて、宝塚に歌劇団の劇場を設けて、
うん、
その沿線を開発するみたいな、
まあ、西武もそうだよね、
西武も西武球場を作って、うん、関東だと西武、
うん、
西武遊園地作ったり、
近鉄もそうか、
うんうん、鉄道会社が沿線でやるってのはもちろんあったんだけど、それはあくまでも、まあ、その沿線だけに限った話なんだけど、三井はこれ全国レベルでやろうとしてるんで、
うん、
ものすごいなんかスケールが大きくなってるような、
うん、
でも相性はバッチリだよね、
気がしますよね、
うんうん、だっていや本当子供がさ、
うん、
いるのってやっぱりその大型商業施設って本当にすごいなと思うもん。なんかその誰しもが使いやすくできてて、
うん、
うんち漏らそうがさ、下語吐こうがさ、
うん、
いやマジで これ本当にそうだと思うんだけど、全部ケアできるようになってんの、
うん、
でそれ普通の、まあ、道端でやっても困るし、
うん、
その普通のレストランなんて行けないけど、商業施設、大型商業施設っていうのはさ、もうそういう人が来ても大丈夫ですよっていう、全部ちゃんとあの対応できますよっていうふうにバリアフリーにもなってるし、
うん、
非常にこう多くの人、いろんな人が来れるようにそもそもなってるわけだから、
うん、
こうそのね、大量に動員しても、
うん、多分
受け皿としての、
うん、
なんかそのやつがちゃんとできてるから、本当に相性は。最高にいいよね、
うん、だから街づくりにこのスポーツエンタメっていう要素は欠かせなくなってますよという、
言われてみればそうだけど、すごい準備というか辛抱遠慮的な感じですね、
うん、だからやる仕事も結構変わってきてて、
うん、
最近面白いなと思ったのは、そのこの間あるちょっと商業施設関係の知り合いがオーディションやってきたって言うんですよ、
うん、
不動産会社なのに、
不動会社の今で、商業のリーシングとかやってた人が、 三井不動産がアイドルグループ今度プロデュースすると。
自前、そこまで自前でやっちゃう、うん、すごいな。
それしない方がいいんじゃない。
この
うわ、
やすし秋元プロデュース、
マジです、ボーイアイドルグループオーディション、
本当だ。
もうオーディションは結構終わりかけてるみたいなんだけども、で自分たちが持っている商業施設の劇場で、例えば、お台場のなんだっけ、ガンダムが いるところ、
ああなんだっけ、そこで僕バイトしてたことあるんですけど忘れました。なんだっけ、
グランフロント、
違うよ、そこだから。
なんだっけ、
なんだっけ、忘れちゃった。
ダイバーシティ、
ダイバーシティ東京プラザ
の劇場とかでこう、うん、男性アイドルね、
ああ
うん、でオーディション結構各地でやって、今年ぐらいからもうそろそろデビューするんじゃないかな。
コンテンツを作る、コンテンツも作る、
コンテンツも作る、
それはあんま良くないよ。そうそう、ララポートがさ、オリジナルブランド作るみたいな感じで、なんかちょっとさ
だから全国各地のこうララポートも巡って、商業施設ツアーができるわけですよ。
それわかるけどさ、レコード会社がやることでしょそれ。
ちょっと確かに
さ、だって嫌でしょララポートがさ。
いやいや、何が嫌なの、
オリジナルブランド作るって言われたらさ、みんないい気しないでしょ。
プライベートブランド、
そのアパレ、例えばララポートにオリジナルアパレルブランド作ったら、
うん、
ブランドの人はいい気しないじゃん。なんだよってなるじゃん。
でそのこれに置き換えると誰がいい顔しないの。
だ今までだってさ、ララポートとかさ、
うん、
で、あの、なんていうの、結構ほら、広場でさ、ライブ、あのイベントとかでさ、みんなこうライブしてさ、
やってましたね、うん、今もやってんね、
レコード会社さんとかさ、うん、すごく重要なルートになってる、
うん、
だからさ、そこにこう、いや俺たちもうそういうのいっぱいあるんで、アイドルも作ってそこにも流してきますって言ったらさ、ちょっと嫌な気、なんかレコード会社の人とかがちょっと嫌な感じになっちゃうじゃん。
別に一つのチーム作るだけで、アイドルグループ作るだけでそんなに影響あるとは思わないけど、
でもすごい本気じゃないこれ。秋元康さんでしょ。
秋元康
だよね。
え、うん、
トッププロデューサー。
AKB とかその乃木坂とかそういう。
まあ、すごいな、これ。
男性グループですよ。しかも秋元康プロデュースの。
うん、あ、そうか、新しいね。
うん。
すごいね。三井不動産、すごいね。もう。
なんかもうライブする場所を確約されてるグループってことですよ
ね。確約されてるね。
それめっちゃいいですね。
CM とか出ると思う、
うん、確かに。そララポートの CM 出れる。
三井のすずちゃんと共演する。
本当に。不動産の CM 全部じゃ
ん。約され
てる。施設の中で踊ってると思う、多分。
そうで、
東京ドームとかも
そう、できちゃう、
ね。東京ドームも、あの、だからそのゴールというか、その目標として東京ドームで前にするという。
そうね、そのボーイズグループ、目標東京ドームでやるんで、みんな応援してねとか言って、
うん、
またもうなんか、
そうだ。
チカチカチカチカチカチカと、クラウドファンディングみたいな。チャカチカして。
なんでお前印象が悪い
いやいやいや、すごい。なんかほら、例えばさ、YouTube とかさ、
うん、
その ライブ、そういうライブプラトーみたいなの、時々こうスタートアップの会社が作ったりしてたじゃん。
うん、
あの投げ銭ができるとか。そういうネット、地上、なんていうの、ネット界ではそういう YouTube とかがガーってやってて、
うん、
フィジカル界っていうの、うん、リアル界では三井不動産がそういうプラットフォームを抑えてやるっていう、うん、こうなんていうの、そういう俺たちはなんていうの、そのネット界にはもう負けないっていう意気込みは感じるね。
いや、そういう狙いなのかどうかは知らないけれども、
確かに
すごいな、
これは注目を集めるんじゃないかな、
うん、
い
や
これ相
当すごい、だいぶもう固まって発表待つぐらいじゃないかな。
すごいね、三井不動産。
うん。
三井不動産、こういう動きはやっぱ三井不動産だけというか、他のメガデベロッパーはどう
なんですか？あんまり聞いたことないよね、うん、そのスポーツスタジアムと一緒にっていうのは、まあ、三井ほどじゃないんですよ、あるとは思うけれども、うん、これだけこう派手にやってるのは、三井ぐらいじゃないかな。
そうだよね。
うん。
すごいわ。
うん、
三井不動産すごいね。
すごいしか言ってないけど、
うんうん、すごいとしか言いようがないでしょ、
うん、
なんか、
うん、
確かに、なんか、でなんか俺たちからすると三井不動産ってなんか仕事上の接点はやっぱララポートっていうのがすごく大きい、
うん、
あとまあ東京ミッドタウンっていうのが大きいけど、うん、今もうそういうことじゃな定義できなくなっ、まあ、不動産会社だからもともとマンションもやってるしいろいろやってるけど、うん、まあ、エンタメとかと魅力に、
うん、
複合開発っていうのをかなり、まあ、戦略的にやられているんですね。すごいなやっぱり。
すごいな。ちょっといいっすね。
ずっと何、うん、コロナ前とかさ、もう商業施設なんか行かなくなるとかネットで十分みたいなことさ、
うん、
言ってる人いっぱいいたと思うんだけど、多分そういうこと言われてる時に着々とこう新しい時代のに向けた、ね、不動産なんてすごい投資額も大きいから。
うん、
そんなちょっとやってちょっとやめるとかできないじゃないですか。ちょっとずつちょっとずつこう。
10年ぐらい前にその三井不動産が新潟で運営している商業施設が NGT48 の専用劇場だったりしたんだよね。それでなんか秋元さんといろいろネットワークができたみたいな。
そういうつながりか。
うん、そうね。すごいな。いやこれ
なんかいきなり始めたというよりもそういうのは多少経験が積み重なってんじゃないの。
生まれ変わって俺が大学3年生とかで就活するなら、
うん、
三井不動産だね。
あ、そう、
うん、一番すごいじゃん。なんか、
うん、
もともとすごい会社なのに、
うん、
の不動産デベロッパーとして間違いなくなんか王者みたいな感じなのに、
うんうん、
王者がなんていうのもうさらに強くなるってあんまり最近見ない、うん、なんていうの、しかも不動産なんてさ、
うん、
ネットに押されるだけぐらいなイメージ素人からするとあるのにそれどころじゃないよね、
うん、どうの進化みんな勢いあるんだけど不動産どこも。
まあね、でもなんかちょっとこうさバブルっぽいところもあるじゃん、その今の不動産そのマーケットが高すぎるとかさ、
うんうん、
でもいつかああいうのは弾けるけど今の話ってバブルとかじゃなくて、
まあ、バブルの時と違ってもう世界的に上がってるからね、うん、
でもなんか中国みたいにさ、
うん、
崩壊しちゃうリスクだって当然あるわけじゃん、
うん、まあそれは うん、ないことはない。
その時の不動産のダメージって半端ないじゃん、うん、あのもう中国
お前はどっちなんだよって
。いやだけど三井不動産がやってるこういうことって別にもちろん地価が下がるとかで、
うん、
この商業施設の売り上げっていうのはさ、まあちょっと景気が悪くなったらその分ちょっと影響があったとしても、こういう種類の多分ビジネスって、まあ、例えば不景気で 10%20% 減るって商業で厳しいけど、うん、だからって不動産みたいにさ、
うん、
なんかもう紙切れみたいになっちゃうとかそういうことではないから、
うん、
そういう意味では非常に洗練されたビジネスというか時代とともに変化するっていうこと、うん、まさになんかその素晴らしく体現してるというか、
うん、
すごいなと思いましたね、
うん、
すごいね。でもなんかね本当すごいと思う。
別に阪急電鉄が宝塚始めたりした 100年前とやってることはそんなに変わんないと思うけど、うん、俺は
ね。まあでもさその、うん、例えば西武とかもさ、
うん、
西武遊園地があって、
うん、
西武所沢球場があるわけじゃないですか、
はい、
それをなんか一体化、
うん、
一体化して再開発しようとかさ、まあ、
うん、
もちろんそのただそれだけの話というふうに言えなくもないけど、なんていうの、形としてはそうなってても考え方が全然違うと思うんですよね、
うん、
この今の時代に、
まあ、もちろん進化してますよね。
進化してるっていうね、うん、だその考え方とかやり方っていうのがやっぱすごく優れてるなと思いましたね、
うん、だからまあ商業施設見るときもそのファッションのお店とか飲食店だけじゃなくてちょっとそういうところにも目を向けてもらえるといろいろ見方が広がるんじゃないかなと思いまして、今日はそういったお話をしたんですが、2人ともあんまりスポーツ関心なさそうなんで、ミラノオリンピックの時と同じであんまり話が
弾
まないみたいな。
僕はさ 余白を求めてるんですよ。
余白。
余白。
はい。
その例えば、うん、井戸端会議とかさ、うん、コンビニにたむろするとかさ、コンビニの駐車場にね、はい、深夜でたむろするとか、うんうん、もうだからその平日の夕方とか昼間でもサボってビール飲みながらナイトゲームを観戦するとか、
うん、
昭和で言ったらそういう余白がいっぱいあったわけじゃん、
うんう
ん、でももうさ、そんなさ、今その昭和的なノリでさ、野球観戦行くかなんて、でもお前バッな何言ってんだ、あなた時代遅れですよっていう、もうダイナミックプライシングでさ、
うん、
直前に買ったチケットなんてもう8000円ぐらいしちゃって、
うん、
なんかよく俺の時代なんかこうよくなんかバゲルーとビール飲みながらっていうのがもうないわけじゃん、そういう野球観戦っていうの、
まあ、別にないことはないと思うけど、うん、
いやないでしょ、許されないでしょ、
うん、ちょっとどうしてそういう話になったのか
分からないけど、余白を求めてて、あのその余白をその DX とかこう無駄をどんどん排してさ、クオリティがどんどん上がってってるわけですよね、うん、球場で野球を観戦するっていうことに対する体験価値っていうのは非常に精緻にかつ素晴らしく高められていて、でその周辺っていうのを今その水井不動産が開発して、
うんうん、
行く前行った後、行ってる最中帰り、うん、今ヤフー回線も今ヤフーとかで見るとかなりデジタル化されて一球一球何が全部分かるようにして手元のスマホでね、
うん、
素晴らしく体験価値が上がってるんだ、上がってて素晴らしいと思うんだ
け
ど、うん、で一方で余白はどんどん減ってるわけじゃん、
うん、
その余白もうなくなっちゃって寂しいなと思って、
まあ、言わんとすることは分からず分かんないわけでもないと、うん、
はい、
うん、何でもいい、これどっかのラジオ番組でやってたけど、何でもかんでも予約する時代になっちゃったねっていうような、うん、こう、
そうね、
タクシー乗るのも予約しないといけないみたいな、うん、
テレビのあれも録画も予約だし、
予約、
うん、
もうね、予約番組みたいなもんだもんね、Netflix って、うん、
どういうこと？
いやだから自由に見れるっていうのはさ、
うん、
予約して録画がネット上に上がっててそれを見るみたいなもんでしょ。
ちょっと俺の
言う
こと は違う、
違う、ね、間違えました、はい、
はい、
予約する時代になっちゃったね、
なんでも、うん、自由席ってどんどんなくなってきてるでしょ、こ
う、
ないね、
映画館も全部予約、
うん、
席決まっている、
確かに
フラッと来てなんか、うん、朝から夜までずっといることできないみたいな、
うん、
何の話してたんだっけ、まあいいや、
余白がない、
余白がないってことはまあ確かにその通りだと思うけど、
は
い、
ね、
はい、
はい、
じゃあそういうわけで、
はい、
ちょっと取り留めがなくなっちゃったんでこの辺でお開きにしたいと思います。
はい、
はい、また来週。
はい、
ありがとうございます。はい。